세
소개
뱅고로당. 昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシュー屋鉄馬&鉄暇食堂と、エクスプレスパッション屋ソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産と、高崎三里町で子供たちをつないで30年ブックス長島と、愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力でお送りいたします。
2月ですね。
ですね。
一瞬というやつでございますよ。ね、まあ、
基本的には、こっから季節が始まる感じ
だよね。うん、まあ、そうだいね。
で、ほら、基本的に、まあ、旧正月って言われてるんだけども、まあ、どっちかっていうとね、うん、こう、季節の始まる2月、うん、立春、うん。ここが、まあ、新年の始まりというか、新しいサイクルということで、まあ、毎年言ってるんですけども、新年明けましておめでとうございます。なんでなんかね、まあ、暦の話すると、ほら、全然わかんないんだけどさ、別にね、ここ1月にしたっていいような気がするんだけどね。
そうなんだけどね。で、ほら、結構いつも言ってんだけどさ、1月に新年が始まって、まあ、2月の新春、
まあね、
まあね、まあ、俺たちの中では。で、大体基本的に学校とか会社とか、新年度っていうのは4月かな。
そうだね。
これをさ、なんかどっかで本当統一してほしいよねって前も言ってる気がするな。
そうだけどさ、しょうがねえじゃん。だって1月は1月だし、
まあまあまあ。
で、立春は立春だし、なんで4月なんかね、
なんかね、
桜が咲くから。
桜
でもなんかさ、うん、入学とか言うと桜が咲くイメージあるじゃん。
まあ、確かにね、まあ、ね、なんか桜が咲くと新年度ってイメージはあるよね。
何なんだろうね、桜って。俺たちは大嫌いだ、
まあ、大嫌いだけどね、
まあなんでだか分かんないけど、とりあえずまあ2月になったって話でしょ。
そう、2月になりましたよっていうことで、2月号なんですけども、はい、
まあね、ちょっとお正月気分もようやくと抜けて、次はなんだろうね、
バレンタイン
バレンタインかな。まあとりあえずね、いいんだけど、まあ今月号なんですけども、まあ新春っていうわけじゃないけど、1月のお正月にまあちょっと買い物をしたわけですよね。
いろいろね。
でね、そのまあ買い物したっていうか、福袋を買ったっていう、もうストレートに言ってしまうと、
福袋、
福袋、福袋の話ですか、今回。
福袋の話をしたいと思います。
福袋の話って言ったらクソゲーとか全然関係ねえじゃ
ん。いやいやいや、クソ福袋、
クソゲー福袋。
まあね、ちょっとね、福袋がクソだなって話をちょっと今日はしたいんですよ。ま
あ、福袋ってさ、基本的にいい思いってしたことないじゃん。
まあまあね、
どっちかっていうとさ、だって売れ残りのどうでもいいソフトっていうのを集めて福袋にしたりしてるしね。
まあ、そうなんだけど、基本的に、まあ、今回ね、すっごい俺ディスるんで、福袋に関して。だから店名はあえて明かさないんですけど、なんていうかな、ここのお店って前もやっぱりほら、10本パックとか福袋ってやったりしてたな、
そうね。
で、ほら、売れ残ってる野球ゲームとか、ほら、任天堂のテニスとかゴルフとか、あの辺を入れた上で、それなりのソフトっていうのは大体入ってたんだよ。
まあね、
今までそうだったよね。でも実際だってそれって、今までっていつ頃の話よ。
まあ、5、6年前
そんぐらいになるかな。
まあね、でもなんていうの、ただこれ福袋ってさ、難しいところで、じゃあ
ね、任天堂のゴルフが、はいはいはい、じゃあ俺らはもう1本10円レベルでね、まあ、売ってもいいぐらいの勢いだけども、うんうんうん、であのゴルフっていうのもほら、うん、あの当時はやっぱり4500円、
まあね、
まあそうそうしたし、でこのお店っていうのは最低価格がまあ300円、うんうんうん、300円で売ってるから、うんうん、まあ確かに300円で売ってるからこのゴルフが10本入ってても3000円の価値はありますよっていうのはまあうーんでも納得したくないよね、ま
あ、そもそも、うんうん、じゃこのだからあのレトロゲームの価格の相場って誰が決めてんだろうね。
これってさ、うん、レトロゲームの価格の相場って基本的決めてるのって、うん、俺は買う人だと思ってる、購入側、まあ、お店じゃなくて、はいはい、
まあそうだよね、うん、だからお店側が300円ですよって言っても、うん、このソフトに300円は出したくないなって言えば、うん、こっちは買わなきゃいいだけだもんね。そうそう、
だから、うん、あの300円でも買いたいソフトっていうのはあったりするわけで、うん、だからそういうソフトなんかはまあだから300円とか500円とか800円とか、うん、まあ上の方に行けばまあね1万円2万円でも買いますよってのもあるけども、まあね、うん、基本的にだからまあソフトの相場って買う人が決めるんじゃないの、うん、っていう、
だからそれはねそうなんですよ。だからソフトの相場って買う人が決めると思うので、うん、このお店が最低価格300円で売ってて、うん、任天堂のゴルフとかテニスとかベースボールが300円で売ってるのを、うん、俺たちは300円の価値がないぜ、もっと言ってしまうと大半のレトロゲーマーが300円を出して買うものじゃないぜって言ったところで、これどんどん在庫が余っていくわけじゃない、うん、
まあね、
ね、だからここで本当はじゃあこれは300円で売れないからちょっと値下げをするのが相場なんかなって考えてくれればいいんだけど、じゃあこれ300円じゃ売れないから福袋に突っ込もうぜって3000円でみたいなさ、俺ここがすごい、だからなんかねしっくり来ないんですよね。確かに言われてみればさ、1号が言うのもなんか真っ当な気がしてるでしょ。そうだよね、だから300円で売れないんだからあのちょっと値段を下げようとか考えればいいのに、なんで福袋に突っ込むんだよみたいなね。しかもでこの福袋が3000円、
う
ん、
そうだよね。だから前はさ、だからこれを1000円で売った
のね。そうなんですよ、
だからその昔は、
う
ん、
そうそうそう、
うんと、ちこれ店名出さないのがすごいもん、
ね、まあそうなんだけどね、うんうん、
前の時はこれをだから10本で1000円で売ってて、うんうん、でまあここの店長さんと結構仲良かったから一緒に買ってね、うん、で一緒に、おこれ1000円は超いいんじゃないっていう、うん、だからその間にベースボールとかゴルフとか、うん、いらないソフトは入ってても、うんうん、それでも1000円でこれだったらまあ満足っていう、うん、そういう、
そうなんですね、
ね、なんか福袋っていうか、コンパクトだったよね。
だから一緒に店長さんと一緒に買ってて、うん、だからこう、で、1000円払って買うじゃん、はいはいはいはい、で買ってレジで開けるわけよね、うん、一緒に、うん、これあのこの色はあれでしょうとか、これでしょうとかこう言いながら一個ずつ見てって、うん、はいはい、まあここはベースボール、まあこれ1本ぐらいは入るのはしょうがないよね、まあ、
逆にしょうがないよねって言えた、うんうん、素直に、
そうだよね。
なんだけど今回のこの3000円の福袋10本パックはね、すっごいあーって感じで、ファミコンの福袋とスーパーファミコンの福袋3000円で10本パックを2つ、だ6000円、うん、もっといっちゃうと消費税入れて6600円、
まあね、
使ったんだけど、うん、こんだけ使ったらさ、うん、ちょっとしたプレミアソフト買えるじゃん。
そうですね、
けん本当にへこんだこれ、うん、
これはね結構で、まあ一応ねこの内容がどんな感じのソフトが入ってるかって話なんですけど、
まあ一応ねこれまあツイッターを、うん、僕らのツイッターを一応フォローしてる人は、うん、ツイートキャスティング、ツイキャスってやつで一応動画を配信してるんですよね、うん、まあこれちょっと、うん、今回だから2月にこれ配信になったら、またブログかなんかでその時の動画を、うん、もう一回再度上げてみようかなと思うんですけども、まあ一応なんていうのかな、そう動画をやるときはまあ多少はね、
はいはい、
しょうがねえなと思ってたんだけど、うんうんうん、ここまでひどいとはちょっと思わなかったっていうのが正直な意見。いやただ俺の中の相場がちょっと厳しいのかなっていう感じもあったりするんだけど、うんうん、でもねもうちょっとなんか入ってて欲しかったなって俺は思ったよ、まあ
だよね、
うん、でも実際のところ、うん、そのほら俺の中の相場と世間の相場、はいはいはい、お店の相場ってあるけど、うん、まあ俺らの相場が正しいかって言われたらそういうわけでもないと、
うん、まあ、ね、
そうだよね、うん、だからまあちょっとさ後々になって考えてみれば、うん、俺1本ソフト持ってるからこれ100円だなっていうのも実際もうちょっと価値はあるのかもしんないしね。
まあそうだけどね、うん、
実際でもさ、うん、このレトロ、あ、じゃあ今回の脱線コーナーあれですかね、うん、はい、このレトロゲームの相場についていろいろ我々の考えみたいなのをちょっと言ってみますか、ね、
なるほど。
じゃあレトロゲームの相場の考察っていうのをじゃあこの脱線コーナーでやってみようか、うんうんうん、
はい、
じゃあ行ってみましょう。
クソゲー弁護団
はい、ですね、はい、まあはい、こうレトロゲームの中古の相場の話なんだけど、はいはいはい、まあ、正直な話この相場っていうのがよく分かんないっちゃ分かんないよ ね、 ないよね。で、ほら、うん、まあ、ハードオフのジャンク品の青箱に入ってるやつなんかが一応最低価格が100円じゃないですか、うん、
はいはいはい、
だからまあ100円がこうなんていうのかな、うん、底値なのかなって気はするんですけど、
まあね、そういう感じはしますよね。どちらかというとでもほら100円だったらまあ痛くないかなって、10本買っても1000円じゃん、
まあね、
でこれが300円ってなると、うんうん、なんか俺らは高い気がしちゃうっていう、なんていうのかな、うん、これ実際のところっていうのは、うん、昔の新品っていうのがほら 4,5 千円した、
はいはいはい、
スーパーファミコンなんか1万円ぐらいしたわけでしょ、まあまあね、うん、そっから比べれば、うん、まあ、っていう感じ、
そういう感じにはなぜかならないんだよ ね、
う
ん、ね、
そうね、
でも実際はそうなんだよね、うん、昔は1万円とか5千円とかしたから、うん、今100円で買えるっていうのはめっちゃ安いって感じはするんだけど、
まあ、本当はそうなんだけど ね、まあ、ね、うん、
で実際のところほら、うん、これから玉が出てくるわけじゃないんで、はいはいはい、今あるものが売り切っちゃうと、うん、要するにこうあの新しい入荷っていうのはまずありえない、うんうん、
まあね、
もう生産されるもんじゃないから、うん、
ね、
そういう意味では確かに100円っていう金額はどうなんだろうっていうのもあるけど、
うん、
ねえ、ねえ、なんかもうちょっと価値を見出してもいいんじゃないかって気はするんだけど、やっぱりそれでもこう任天堂のテニスは10円としか見えないっていうか、
まあ、要するにこう出回ってるし、うん、なんか他の人もそんなに必要としてない、
まあ、
そういうことなんだろうけど、
ね、
うん、で実際のところほらゴルフとかテニスとかベースボール、うん、まあ、野球ゲームとか、うん、この辺のスポーツゲームっていうのはやっぱりこう、ね、年代が新しくなるにつれどんどん進化してて、
うんうんうん、
だからあの任天堂のゴルフなんて確かによくできてるし、うんうん、このゴルフゲームをもとにいろんなゲームができてきたんだけども、やっぱり最新のゴルフゲームの方が面白いし、うん、こう派手だし、うん、みたいな、テニスもそうだし野球もそうみたいな、うん、野球に関してなんかもうデータが最新じゃないとね、うん、っていうところもあったりすると思うのよ、まあ、
そうだよね、
そうなってくると、うん、まあ、数も出回ってるし、うん、まあ、テニス、ゴルフ、ベースボールあるけど、うん、まあ、これあの最新のでいいやみたいな、うん、とりあえずいらねえやみたいな感じでこう、うん、売るというか、うん、捨て値で処分するって感じになってきてるんじゃないかね、ユーザーが。じゃあ逆にさ、うん、値段が上がってるソフトとか、うん、まあ、ちょっとまだ高値で売れる買い取りするソフトなんかもあるじゃない、うん、これってのはどういうことなんだろうね、うん、
まあ、実際のところ、うん、ほらあのすごいプレミアなソフトっていうのは出荷本数が少なかったから、まあね、うん、その分、まあ、あの希少価値が高いって言い方はしてるじゃない、うんうんうん、あとはだから、うん、あのなんていうのかな、うん、出荷出荷されてるソフトでもこう持ってる人が手放したくないソフトっていうのはやっぱ値段が高くなるってことですよ。だから実際のところ多少高値のソフトってあまり売ってるのを見ないってところからスタートじゃん、
ま
あ、
そうですよね。だから実際のところだあの、まあ、今回あのファミコン福袋に入ってたクルクルランドとかあとだからレッキングクルー、ファミコンのその任天堂の初期のソフトって確かにこう持ってるとそれ遊んでればそれだけで遊べちゃうね、だからあんまり外に出したくないっていうのもあるね。だからそういうところでちょっと値段が上がってるっていうのは納得するんだけども、でもなんかね、この店によって値段が違うっていうのはちょっと厄介かなって。だから今回この福袋買ったところは保管地で100円で買えるものを300円で堂々と売ってる
み
た
い
な
ね。
なんかこれってどうなんだろう、まあ、
どうなんだろうって気はするんだけども、でも実際のところほらもうファミコンソフトさっき言ったように生産されてないから希少価値があるって言われりゃ、
まあね、まあ、
別に詐欺ではないしね、
ね、難しいところっちゃ難しいところだよね。
じゃあその希少価値っていうか希少品ですって言って結構ほらあのオークションとかあと最近よく見てるメルカリ、メルカリなんか見てるとこれ詐欺だろうって金額結構あるじゃんね。でも実際出品してる人に見れば希少価値がありますよっていう感じだし、まあそれを騙されて買うっていうか買う方は本当にそれだけの価値があると思ってるんだろうしね。
まあそうだろうね。
で実際のところまあ高きゃ誰も買わないからずっと乗っかってるだけだし、まあこれでね今ちょっとメルカリ見とるんだけどさ、
そうね、
これでだからあの誰か知らねえ人が買ってくれりゃラッキーって感じの金額なんじゃないのこれ。
そうだよね。今さちょっとちらっと見てんだけどこれいいのかな、ちょっと紹介してみて。
どうかな、
ね、これ出品者が聞いてたらちょっと運が悪かったね。
そうね、
これねファミコンソフト12本セットで2700円ってあるんだけど、まずねファミコンジャンプ、ファミコンジャンプ2、ソンソン、武蔵の剣、ナムコクラシック、アルカノイド、まあ、ちょっとね2700円、ペンギンくんウォーズが入ってるけど、まあ、2700円ってどうかなって。しかもこれアルカノイドソフトのみでコントローラーないですよ。
これコントローラー らいついてたら2700円激安だって、うん、
まあね、
俺もでもやっぱり、まあ、俺から見てみると、ちょっと高いんじゃねえのって思うけど、知らない人から見たらこれぐらいだったらっていう人もいる、
うん、そうなんだろうね。
あとだからこれさ、あの初代ドラゴンクエスト裸ソフトなんだけど、うんうんうん、この500円って金額が、うん、まあ俺なんかにしてみるとこれ100円で買えるレベルだけども、うん、まあどうなんだろうみたいな、
ね、
だ
結局そうだよね、その辺で、まあ、知らない人、まあ、500円ぐらいだったらって感じでこう食いつくんだろうね、うんうん、
実際だからその辺見りゃ100円で売ってるソフトだから、うん、でこれでだから転売って感じ、
まあ、そうだよね。
今ちょっとね、またあのすげえの見つけたんだけど、うん、ねカセットインゲームポケット5、うん、これ あれですね、パチモンのファミコンですね、携帯用の、
うんうん、
でファミコンソフトまとめ売りで9800円ってあるんですけども、うん、ねこれ36本ぐらいあるのかな、うん、
はいはいはい、
で、まあ、見たところ、うん、ダブルドラゴン2があって、
はい、
まあ、エキサイトバイク、バトルシティ、ソルスティス、
うん、
で一応ね大工のゲイさんとかあるんだけども、うん、まあ、スーパーチャイニーズ、スターラスター、スーパーゼウス、ガンプの謎、うん、まあ、スーパーゼビウス、ガンプの謎がこれダブってて、これ9800円高いよね。しかもこのパチモンのファミコンっての
は、いやこれどうだろう、もしかしたらファミコンを持ってないっていう人がこのパチモンのファミコンでもいいから入手して遊びたいっていうんだったら、これ9800円出す人はいるんじゃないのかな。
でもさ、これちょっとね、今ね、あのすげえ激安なの1個見つけたんだけど、これねスーパーファミコンソフト5本セットで1200円なんですけど、これラグーンって、これケムコのなんだっけな、ロールプレイングだった
の、はいはいはい、
でファイナルファンタジー4、ファイナルファンタジー6、聖剣伝説2、そして超魔界村がついて1200円。
マジで
めっちゃお買い得じゃん。
いいですね、
動作、動作未確認って書いてあるけども、動かねえんかな。
いやでもね、動かないってことは多分ないと思うんだよね、この辺のロムカセットっていうのは、
まあね、
これだからあの、ね、動作未確認ですっていうことはもしかしたらば、うん、あのどっかで拾ってきて売りに出してるのか、実際価値が分からず出してるかもし
ん
ない、
まあかもしんないね、でもこれが例えば3000円ぐらいだったとして、なんていうのかな、ちょっとしたレアソフトが入ってこれぐらいの値段って言ったらば、あとのゴミソフトもまあしょうがねえなって感じになるじゃない、
まあね、
だから福袋ってこれぐらいの勢いが俺いいなと思うよ、
そうなんだろうけど、ただ金額もどうかなっていうのがあるじゃん。
これ今ファミコンソフト21本と、
はいはい、
あとパチモンのファミコン本体で1万8000円ってのがあるんだけど、これね、一応コントラ入ってんですよ。
あーはーは
ーはー、で、あとのソフトは大したことなくって21本1万8000円っていう、
だからまあこれなんかもまあそうね、レアソフトは入ってるけど、あとのこうで、しかもこのパチモンのファミコンっていうのがね厳しいよな、
ね、
だ結構これぼったくりなんじゃないの。
で
俺もちょっとさ、ぼったくりっぽい1個見つけたんだけど、62000円、ファミコンソフトと本体15本で62000円ですよ。
これはちょっとやばいんじゃない。
いや、ちょっと待て、これギミックが
マジで、
あ、ボン、あ、バイオミラクル、ボカっていうパ
と、それは
あとね、スノーブラザーズ、
はいはいはい、
ガンナック、あとアドベンチャーズ・オブ・ロロン、で、あとチャンピオンシップ・ロードランナーとか、IE なのに、
落差激しいな、
うんうん、
これ、
あ、で、ちゃんとあれですね、ファミコン本体、ニューファミコンです
ね、パチモンじゃないんだ。
これ、
これは
これいいんじゃないの、
これ6万円、
6万円、
安い
けど6万2000円か、これちょっと、うわ、どうすかな、これ、ポチっちゃうからね、
これすっげえ悩むな、
これ。いや、そうやってあれですよ、お金がなくなっちゃうんで、ただ実際のところ、今回の福袋を買わなければ、
それは、
まあそうね、スノーブラザーズぐらいは買えたかもしんないね。
それはね、そうなんだけどさ、だから、
そうなんだよ、福袋6600円ってどうなんだよ、みたいな。まあそうだよね、まあ、結局だから、今回の福袋、だから福袋の内容はこの後半で言うわけでしょ、まあ、そうでしょ、
この奥田軍団の怒りの福袋の内容は後半で全部さらします。
手作業弁護団、
はい、ですね、で福袋の中身をちょっと紹介していこうっていうか、
はいはい、
まあ動画の方見てもらえば分かるんですけども、ちょっとね、アマゾンで金額を調べたりもしてみたんで、
まあでもアマゾンの金額ってなんか結構いろんな店によってまあ
一応ね
格差あったりするんだけども、まあそれでも見えてくるものあるかなっていう感じ
で、何あえてアマゾンの金額なんだ、
あえてアマゾンです
で、じゃあまあ中身いって 本ずつ行ってみたい、はいはいはいはい、とりあえずね最初出てきたのはスーパードンキーコン、スーパードンキーコン、はいはい、これはまあどっちかっていうと、うん、まあね、うん、まあどこでも結構売ってるっちゃ売ってるし、うん、そんなにレアな雰囲気はないよね、
う
ん、
まあそうなんだけども、うん、一応ねだからそんな感じで僕らの中でも、はい、まあ思い入れもそんなにないし、うん、まあ100円かなっていう話したんだけども、ちょっとねアマゾン見てみるとね、うん、249円280円、300円、300円、300円、100円、300円、うん、まあ70円10円なんてつけてるところもあるんだけども、だいたい平均的に250から300円ぐらいなんかなっていう感じ、
まあ、じゃあ100円よりはちょっと上、いいとこ200円ってところですかね、
まあ、そうですかね。だからこれゲームとしても俺らは実はまだねこれプレイしたことないんだよね、なんだけどゲームとしても評価高いし結構面白いだろうし、まあ300円って買っても損はしないだろうなっていうところで、まあ300円つけようかなという、
でもじゃあ300円、はいはい、じゃあスーパードンキーコングはじゃあ奥田軍団の査定は300円
ですね、
うん、でまあちょっと次のソフト行こうかなと、はいはい、まあ、これちょっと順番ねバラバラになっちゃったんですけど、ね、次ねこれ俺も初めて見たんだけど、うん、スキーパラダイスっていう、
はいはいはい、
パックインビデオが出した、うん、まあウィンターゲーム、ウィンタースポーツのゲームなんですけども、これねスキーパラダイスがね、はい、あでさっきのスーパードンキーコング、はいはい、新品で11,880円ってつくところがあるね。これってまあ元の値段っていうところだと思うんだけども、うんうん、これねスキーパラダイス、はい、新品で1250円、
めっちゃ激安じゃないですかこれ
まあね、うん、で実際のところね、うん、ね295円298円300円、うん、まあ300円つけてるところもあるんですけども、うんうんうん、このね40円40円1円50円、このねなんかしょぼっくれたこの金額がこのゲームの価値っていうのをなんか教えてるなって気はするんだけど、
ま
あ、
これ、ね、
実際ゲームとしてプレイしてみると、うんうんうん、ねそんなに悪くないと思った、うん、ちょっと一瞬ね、まあ50円とか10円のレベルではないな、
じゃあこれは奥田軍団的には、
うん、これはね俺はね100円つけていいと思いました。
それでも100円っちゃ100円
なの100円かな、まあ、っていう感じ、うん、ですね、はいはい、まあスキーパラダイス100円で、
はいはい、
で次はこのタクティクスオーガー、はいはい、これ実際ね僕はまあ、今年じゃなくて去年夏に宇都宮に行った時に箱付きで500円で買ったんですよ、うん、
はいはいはい、
だから自分の中で100円っていう感じで見てたんですけども、うんうん、実際ねこのゲームってアマゾンで見てみると489円439円400円600円500円780円、結構ね金額ついてんですよ、
ね、
まあ、実際俺がたまたま箱付きで500円で見つけたから100円っていうことをまあ、うん、思っちゃったんだけど、ね、これねタクティクスオーガは実際金額的には400円ぐらいは見てもいいんじゃないかなと思った。
なるほど、ね、
実際まだ俺ゲームプレイしてないんだけど、うんうん、内容も評価高いんで、
まあそうですね、は
いはい、
まあ、
タクティクスオーガは400円で、
うん、はい、
これ結構高値つきましたね。
そうですね、う
ん、でこっからなんですけど、
はい、
スーパーマリオ RPG、
はいはい、
このゲームって結構名作っちゃ名作なんですけども、まあ、本数が出回ってるっていうのは、
はい、
やっぱりロールプレインゲームだから手放す人多いんだろうな。ただその割に結構ねこれ振れ幅でかいんですよ、400円300円つけてるところもあるんですけども、うん、100円200円、
うん、
で1円っていうところもこれアマゾンのさ1円つける店って何なんだろうね、
まあね、
でもよくわかんねえんだけど、うん、ただこの1円のつけてる店の多さで、うん、俺はこのレア度の低さっていうのを大体見てんだ、
あ、なるほどね、
だから俺これスーパーマリオ RPG は名作ではあるんだけども、うん、まあ100円で買える代物じゃねえかなと思ってます。ただ名作なので、うん、200円で買ってもいいかなっていう感じで、まあちょっと甘く見積もって200円ということで、
スーパーマリオ RPG200 円
ですね。で次、うん、ガンダム F91 フォーミュラー1000回だったかな、はいはい、これがねさっき言った1円つけてるお店が4軒あります、うんうん、ただね振り幅大きくって、うん、で19円って店もあるんだけど、
うん、
あとは198円240円300円、
うんうん、
だからねこれちょっと分かりにくいんだよね、
うんうん、
実際俺結構このソフトいろんなところで見てるし、うん、結構余ってるし、
うん、
実際プレイをして悪いゲームじゃないんだけども、うん、クリアしようとするとね難易度結構高いんですよ。何
ので、うん、俺はこのゲームあえて50円をつけます。
このゲームは人によってはクソゲー認定してる人もいましたよ、
ね、微妙に、
うん、ただ俺はそんなに嫌いなゲームじゃないのと、うん、まあ、認知度が低いってところもあるんだろうけど、うん、でもまあ10円ではなく50円にしようとは思いました。これもちょっと甘口な評価だと、
ね、甘口で50円だ、うん、
で、はい、あの次ちょっとねまとめていきますけども、はい、ドラクエ5とスト2、はいはいはい、これはもう10円。
これドラクエ5はもう名作だし、うん、めっちゃ面白いけど、うんうん、これもうあのバッテリーバックアップの電池の問題ってところでしょ。
まあそうだね、うん、それもあるし、うん、実際のとこプレステ2とかあの DS なんかで出てるんで、うん、そっちの方でやった方がいいよって。まあ、ださあと携帯のアプリなんかでも確かあるんだよね。
あ、はいはいはい、
だからわざわざスーファミを買う必要もないだろうな。ただ実際ドラクエ5はすごい名作だったし、うん、当時はうーんとなんていうのかな、定価で買っても損をしなかったゲームだと俺は思う、
うんうん、
でもうそれを言ってしまうと、うん、ストリートファイター2なんかも当時は半端なくすごかった
けどね、当時出たのはね、うん、だからめっちゃ売れたし出回ってるしっていうところで、うんうん、で実際のところはその後スーパーストリートファイターも出てるし、うん、何よりもこのゲームっていうのはパッとダメにするっていう
そうなんだよね。
まあね、
まあそれもあるし、うん、他のゲームでも遊べるじゃないか、まあ、ゲームで、まあね、だそういう意味ではこれ10円かな。ちなみにスーパーストリートファイターは100円つけてもいいかなと思ってます。
なるほどね。
でちょっと時間がないんでどうや
る
ん
だ
けど、次スーパープロフェッショナルベースボール、
はいはい、
これはねもうねあの俺の中で、うん、あの10円です。10円でなぜかっていうと、はい、まずアマゾンパッと見た時に、うん、1円をつけてるお店が 1,2,3,6 件あって、しかも1件19円がついてた、うんうん、もうこれ10円レベルでいいだろうみたいな。
10円でも激アマですね、まあ、
で、うん、最後にこれウェディングピーチウェディングピーチがちょっと評価がすっごい分かりにくくて、だいたいね180円から990円まであるんですよ。
なるほど。
俺このゲームの話を今日めっちゃしたかったわけ。
そうなの、
ね、一応ね、うん、これ500円ぐらいの金額はつくんじゃないかなって思うんだけども、まあ正直、うん、今回の福袋で、はい、ウェディングピーチだけ引いてよかったな。
よかった。
これ普通に買おうとしない。
まあまあ、まあね、買わないね。
絶対買わないね、うん、でもう一つよかったなと思うのが、うん、これねめっちゃクソゲーなんですよ。
なるほど。
そう、う
ん、そで
来月3月でしょ。
まあ、3月ですね。
ちょっと時間来ちゃった、
はい、
エンディングであとは続きを、はい、
クソゲー弁護団。
はい、エンディングのコーナーなんですけども、
はいはい、
さっきちょっと最後に話をしたウェディングピーチの話、
はいはいはい、
これがね結構クソゲーなんですよ。
で、
今年が今月2月で、うん、来月3月じゃん、
まあね、
はい、3月っつったら何ですか。
3月って言ったら俺ちょっとなんかすっげえ分かっちゃったんだ。
まあ、ね、分かっちゃったよ、ね、
3月って言ったら桃の
節句、ね、
なんですよ、はい、じゃあもうこのゲームやるしかねえじゃん。ウェディングピーチを来月に。
なるほど。じゃあこれはもう来月のネタ、うん、ウェディングピーチ確定なんですね。
今ねだから頑張ってやってるんです
よ。なるほどね。
まあそんな感じ。あ、そうだ、あ、しまった、ドラゴンボール忘れてた。
はいはいはい、
ボール超悟空で、
はいはいはい、
うん、
これまあ一応ストレートな話だと大体300円ぐらいかなっていうところで、
ね、
まあ奥田軍団査定はつけたんですけど、はいはい、じゃあスーパードンキーコング300円、スキーパラダイスが100円、タクティクソーが400円、うん、スーマリア RPG 200円、うん、ガンダム F91 が50円で、うん、ドラクエ5、まあ、その他いろいろ入れて、はい、全部出すと1880円ってところです。
そういうことは1120円マイナスでございますね。
まあ、
ね、
福袋買うと大体いつも思うんだけど、うん、何が福袋だこの野郎って感じだよね。
まあね、うん、そうだよね、うん、
でまあちょっとねこの福袋を開けてる時の怒りの感じっていうのは、うん、動画をね一応またリンクを、はいはい、
そうだね、うん、
Facebook、Twitter、うん、あとブログの方にも貼っておきますからね、
はい、そうですね、うん、
まあでもこれでさ、うん、福袋でちょっと痛い目あったっつっても、うんうん、また次福袋買っちゃうんだよね。
買っちゃうね、
うん、
それが福袋のやつなのかね。
なんかね、
今回は、はいはい、今回福袋を買ったのは、はい、俺はこのウェイディングピーチを引くために買ったって思うしかないなって。
そうね、
うん、次回の番組のネタができたってことでいいよね、
う
ん、
まあそういうことですね。
はい
じゃあ気を取り直して、
はい、
はい、告知です、はい、ですね、昨年もちょっとなかなか好評を博しましたが、はい、3月8日、はい、ですね、群馬県安中市にあります秋間梅林というところで、
はいはい、
秋間梅林バルシェというものが開催されます。
はい、
ここで、我らが赤木ファミコン同好会ブースを作りますので、はい、もし暇な方がいらっしゃいましたら秋間梅林までお越しください。
お願いします。
そんな感じですかね、はい、それじゃあ奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団2月号パーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて
奥田軍団がお送りいたしました。
それじゃあ次回もまた
よろしく。